あなたの10分お茶退職、こんにちは、 BHU の岡文勝です。火曜日は2017年8月15日、六曜は大安でした。お盆ね、お盆のお盆に一人でフリートークと題して、今週はお届けしていこうと思いますが、まずはテーマこちら。いちいちかけなきゃいけないのかって話ありますけど、このメロディーが好きだからね、まあとりあえずかけとこうっていうね、はい、ということでね、お盆ってどうしますか？帰省してる人はね、帰省する先がある人はね、まあ帰省して帰省先でね、いろいろなんかあの家族揃って和気あいあいとかね、なんか地元のお祭りとかあるんですかね。お祭りとか、お祭りやる時期でもないのか、なんか集まってワイワイやったりするんですかね。まあまただから、あの特にあの東京ではないところ、あるいはまあだからその帰省する先がある方っていうのは、まあ昔はそこに住んでたわけで、でまあその時期集まってね、その昔のあの友達とかそういったのと会ったりとかするのかもしれないですけど、もともとあんまりそういう風習のない家庭で育ったもんですからね、お盆の時期って本当にね、いつぐらいかな、あんまりね、大人になるまであんまり意識したことがなくて、それこそ社会人になって、で、まあお盆休みっていうのがあるよと。ただその私が行ってた会社っていうのは、その時期に夏休み取るんじゃなくて、何月からだったかな、早い人は7月から、遅くても9月の間までにどっか1週間、まあ、平日5日間で、まあ、あの土日合わせて、9日間ですね、休みを取るっていうのが、まあ、その会社のルールだったんで、だからね、お盆っていうのは本当に意識したことがなくてですね、でそれこそあれですよ、お盆に家族でバーへ行くって、あのねベースプロデュースの講演で本を書いた時に、ようやくそのお盆とは何ぞやみたいなものをちゃんと、いろんな資料を見てね、あ、お盆ってこうなんだみたいなね、いう話を意識したっていうねぐらいのものでね、だからお盆は私にとっては無縁なんですけど、ね、まあ、あの結婚してた時もね、特にそのかみさんのところでお盆がどうこうみたいなで、別にそのあの神さんもそんな遠いところに、ね、出身の人ではないんでね、ちょくちょくなんかあの呼ばれてはバーベキューとかもやってたんでね、なんかそんなあのお盆らしいことっていうのは今までちゃんとしたことないなと。だから、まあ、それこそお盆らしいことらしいっていうか、お盆にまつわる何かっていうのは、そのさっき言ったね、お盆に家族でバーへ行くぐらいですよそれをまあ2年連続でやったっていうね、再演でね、好評ご好評いただいて、でその翌年そうですね、翌年再演したっていうね、あれ2連チャンでね、よくやりましたよね。でまたあの本当にいろんな方見に来ていただいて、でそれがきっかけで、その熱海のお寺のね副住職さんが感動していただいて、であんな話うちにもやってくれってなってやったのが彼岸の歌ですからね、はいそんなのがね、まあありましたけれども、まあだからお盆の時期っていうと、お盆と彼岸ってだから違うんですよね。お盆は基本的にはその人も帰省するし、幽霊も帰省するみたいな、帰省っていうかまあ、地上に降りてくるっていうか、まあ近くまで来るっていうことなんですよね。そうだから、彼岸の場合はこっちから会いに行くっていうか、まあ声かけに行くっていうか、なんかお参りに行くっていうか、なんかそんな感じなんですけども、お盆の場合は帰ってきてるっていうようなね、なんかそんな違いはあったなっていうぐらいは今もうっすら覚えてますけれども、まあまあそういう風習っていうのは、まあもともとはその今までのね、その自分たちがその生きる元となったそのご先祖様をね供養するだとか、その前の代とか前の前の代とかをね、まあその機会に敬うっていう、なかなかあの日本人っていろんな風習があったりとか、結構そのなんて言うでしょう、あのスピリチュアルなイメージはあるんですけれども、でも考えてみればですよ、敬おうと思ったりとか、そのお参りにせよ、ね、その先祖を思うにせよ、別にその日じゃなくてもいいわけですよ。年がら年中ね、あの思っててもいいわけだし、で中にはほら守護神じゃねえや、守護霊がねご先祖様だとかねいう説もあるから、毎回その朝起きたらね、その背中に向かっていつもありがとうございますみたいな言うのもいいわけですよ。それを毎日やってるとキリがないだとか、 なんかこの日はじゃあそうしようかみたいな、この期間はそうしようかみたいなところに割り切ってるっていうところが、まあ、元々は仏教とかそういったとこから来てる話なんでしょうけれども、非常に効率的というかシステマティックというか、なんか割り切ってるというか面白いなって思うんですよね、ああいうのって。なんかそういう風習っていうのはすごい古来からあるスピリチュアルな印象がある一方で、とてもなんかシステマティックな感じもするなっていう気もするんですよ。六曜なんかもそうですよ。毎回毎回六曜ラジオ神の方でもね、今日は大安だとかね、釈光だとかね、仏滅だとかって話してるじゃないですか。あれも結局6日単位でどんどんどんどんその午前中は何かやるといいとかね、午後やるといいとかね、真っ昼間にやるといいとかね、真っ昼間以外にやるといいとか、なんかいろんなパターンがあるわけじゃないですか。あれもその考え方によっちゃ、今でこそね、いろんなネットだとかスマホだとかでその占いアプリとかってね、今日の運勢とか、あとまあテレビかなんかの情報番組で朝とか見ると今日のラッキー星座は何みたいなね、そのやったりとかしてますけれども、そういうのをそんなテレビもないネットもない頃からシステマティックに6日単位で、1週間7日だからね、6日単位でいくとずれていくわけですよ、うまくね。でそれに合わせて三輪坊だとか一粒万倍日だとかね、そういうのを設けて、すごいもうシステマティックなわけです。あれもだから何日かに一遍とか何週間に一遍とか、なんかそういう周期があるわけですよね。非常に数学的な発想で、でそういうことをね、まあだからそれもその無理やりそれを信じろっていうことではなくて、それも一つのその生活のサイクルを作る知恵の一つかなというところで、ね、あれ考えた人はなかなか面白いなっていう、そこら辺なんかシステマティックだなと思って、まあ裏、まあ別の見方をすれば、まあ、物草いろいろね、自分から進んでいろんなことをあれやるこれやるみたいなやるのがめんどくさいという人がなんか考えたっていう気もしますけどね。だったらもうね、6日に割り当てて、でそれあれ毎週月曜から日曜とかに割り当てられなくてね、月曜に大安になる時もあれば金曜日にね仏滅になる時もあるから、それで6日で回してきゃいいじゃんみたいな発想になって、でそれで作っちゃうっていう、その発想がすごいなと思いますよね。でそれまた年越えると365だったり366だったりするからね、だからその去年の何月の何日は、大安だったけども、今年の何月何日は旋風だとかね、先負けだとかっていう風になるのも考えたなと思うんですよ。そういうところがね面白いな。特にだからまあ元々は中国とかあっちの方から回ってきたそういう風習かもしれないですけども、そこの取り入れ方がそれにまたその系統してないんですよね、日本なんか特にね。目安としてやってるってところがすごい面白いなと思ってね。だから特にそういう昔の知恵っていうのは、まあ、今は今なりにその形を変えていますけれども、やっぱり欧米とはなんか考え方が違いますよね。そこら辺のところが無駄がないっていうのもあるし、まあ悪く言えば受け身になってしまうっていうね、あんまり考えなく余計なこと考えなくなるっていうね、いうところもありますけれども、そういう発想っていうのは面白いななんていうのは前から思ってるんですけどもね。はい、まあでもだから私なんかもそのあんまりね、例えばなんとか記念日だとかね、あとは年が明けたら新しい年みたいなのってのはあんまり感じないというか考えない人間なんで、一応周りに合わせてね今年のテーマはなんとかとかいう話はしますけれども、じゃあその31日から1日、1月1日に変わったからってね、12月31日から1月1日に変わったからさ、何が変わるのとね、いう気持ちが変わるだけなわけですよね。だからそこのところはまあ自分でなんかその思い立ったらやろうっていう人間なんで、あんまりそういうのはなんかそこに振り回される気はないんですけど、でもやっぱり考えた人は頭いいなと思うし面白いなと思うし、でそれをね活用する人は活用すればいいっていうところも面白いなと思うんですよね。はい、ということでね、本当に今回は取り留めのない話になってしまいましたけど、まさにお盆に一人でフリートークということでね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。